発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
今週もですね、先週に引き続き塩の山ワインフェスの会場からお送りしています。
あの導入部分は全部端折って、はい、早速本題に入りましょう。
わかりました。
日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は貝ワイナリーの話。今日のゲストは貝ワイナリーの風間さんです。風間さん、こんにちは。
どうもどうも、いらっし
ゃい。こんに
ちは。ようこそ。
すごい、会場から拍手が、はい、と簡単に自己紹介をしていただいてよろしいでしょうか。
はい、貝ワイナリーの風間宗一郎と言います。うちはですね、結構酒造りの歴史が古くて、うんうん、お酒は江戸時代から作ってます、うん、でワインはだいたい40数年前で、まあ、僕で3代目なんですけれども、うん、まあ、大体3代目が潰すって言われてますのでまあ結構大変なところかなと思ってます。
もともと酒蔵だったんですね。
そうです、う
ん、でそれで40数年前に、ワイナリーに行っていると、
はい、
なんで酒蔵がワイナリーに転身したかって、初めからそんな質問してもいいですか。
まあ、一番大きい理由はその日本酒作りがもう厳しくなってしまったっていうのが一番大きい理由です。あのうちの、うん、特におじいちゃんが、はい、もう本当に酒蔵のボンボンみたいな感じのどうしようもない、ね、あれでただあのおじいちゃんはですね、県の役人もやってまして、山梨県のワインセンターという県の分析機関とかも作ったりしたことがあって、はい、でその関係でうちでもじゃあワイン作ってみようかって言って、あのうちでワイン作りが始まったっていう。
あ、じゃあ並行してはなかったんですか。
一時期だけ並行していました。
そうなんですね。で
僕の父の代で完全にワインだけにしてます。
でもまあ確かにあの戦後しばらくしてから、あの日本酒業界ってあの国挙げてあの大きい蔵元にね、うん、あの生産を集約させようっていう動きがあったので、うん、地方のメーカーとかね、結構難しい時期は確かにあったんだよね。うん、だからそういうのは分からんでもないっていう感じ、う
ん、でもなんかこの塩山の土地でお米を作ってた姿があんまり想像つかないというか、
うん、
お米はどうしてたんですか。
あの昔は甲府盆地の底って平らだったので米結構作ってたんです、はい。
あ、うん、だ今人が住んでるところで米作ってる。
で結局そこが今宅地になってしまったりして、うちも最後の方は結局東北から米を持ってきてたので。
なるほどね。
そうなんですね。
まあ地場産業に根付くっていう意味ではワインの方が良かったのかなと思ってます。
でそこからそのワイン作りを出発して、で今ここでやってるわけなんですけど、はい、あの酒造りをやってた時のこういろんなメソッドとか設備みたいなものとワイン作りってリンクしてますか、それとも全く別の感じですか。
全くリンクしてません。
しない。
、はい、
ただあの、まあ、蔵をきれいにするっていうところは、うん、まあ、基本的なところだけど、非常にその日本酒から受け継いでるところは少しあるかなと思いますね。
今あの貝ワイナリーさんの奥の工場のところは昔お酒作ってたところなんですか。
いや、今ワインを作ってるところは新しく作ったところで、ワインをこう貯蔵しているスペースが昔酒を作ってた場所です。
そうなんですね、うん、
あの結構ねこっからね、頑張れば歩いても行けるか、1キロちょいぐらい。
頑張んなくても歩いて行
けます。ここから歩いて行ける。
そうですね。一番近いじゃないですかね。そうですね。
あのすっごくね雰囲気のある素敵な蔵なんですよね。貝ワイナリーさん、どんなワインを作っていらっしゃいますか。
僕のワインはですね、基本的にはクリーンなタイプのワインが多いですね、うんうん、あのであとまあ飲んでいただくとこうちょっとホッとするような、うん、ワインが多いと思います、
うん、あのクリーンっていうのはワインにおいてはどういう意味合いというか、具体的にはどういう味だったりします。
雑味がないとか、うん、苦味が少ない、えぐみとかが少ない、うん、果実感がこうストレートに出てくるようなタイプのワインが多いかなと、
うん、もうちょっと聞いてもいいですか、
はい、
雑味って何ですかワインの。
例えばブドウをこう絞るときに、絞りすぎると苦味とかえぐみとかが出てくるんですね、
うんうん、
で、まあ、雑味も出てきます。で、うん、ただワイン屋さんはたくさん絞らないと お金が出てこないので、
うん、確かにもったいないですもんね。
たくさん絞るんですけど、ただやりすぎるとそういうえぐみとかが出てきちゃう、
うん、
でうちの場合はなるべくこう柔らかく あまり無理をしすぎない絞り方にしてるので、
うんうん、
からあんまりこう嫌な感じのものは出てこない、
優しく絞っていくっていう、
ね、そうですね。なんかそれをやってると全然儲からないのでうちが大変だっていうところにつながって、
もうちょっと絞りてえなみたいな欲望ないんですか？い
や、すごいありますね。
じゃあもっと儲かるぜみたいな
本当そうです。
どうやってその欲望を抑えてるんですか？
自分の給料を下げることで
わそうなりますよね。
なります。
そっちは絞るんですね、
うん、
ですね。8万5000円しか給料もらってないですからね。
そう、もらってないっていうのはどういうことなんですか？
8万5000円しか稼げてない
あ、それは従業員なんですか？
いや、従業員です。僕一応専務ってうちのスタッフから呼ばれてるんですが、
はいはい、
実際は一従業員の一人なので、
はいはいはい、あ、給料制なんですね。
給料制です、
は
い、
そうです。じゃあこの前街で会った時にワイン1本おごってもらったのは8万5000円から出てる？
まずおごったことも覚えてないし後でお金払ってくださ
いはい、そういうことですね。
その今ブドウとしてはどんなものを使ってらっしゃるんですか？
品種は、栽培しているのは甲州、うん、それからメルロ、
うん、
赤はメルロで、あとバルベーラっていうイタリア系の品種を栽培をしてます。
ああ、そうなんだ、はい、僕山梨でバルベーラ栽培してると初めて見たかもしれない。
なんでその品種栽培してるんですか？
いや、バルベーラが好きだったからっていうだけですね、
うん、で3代目が作るぞって言って、
う
ん、
そうです、
趣味でバルベーラ作るぞっていうね。
そうです。
で、そういうブドウも自分のところで育てている？
そうです、自分の畑で。
なんでワイナリーってブドウまで作るんですか？原料まで自分で作るんですか？
ブドウがやっぱりワインは一番大事ってよく言われてまして、だいたいワインの味は 80% ブドウで決まるんですね。だからやっぱりそれはワインを作る上では栽培って非常に重要なポジションになってくるので、やっぱりワイン作ってるとブドウも作りたくなるのが自然な流れじゃないかなと、うん、
例えば日本酒の場合でお米を自分たちで作ってる蔵って、ね、そんなに多くないんですよね。だいたい近所の農家さんとかどこかから買ってきてるんですけど、ワイナリーの場合は逆で、とにかく基本的にやっぱりこだわってるワイナリーっていうのは自分のところでなるべく作るっていう方針が多い、うん、
じゃあその酒蔵からワイナリーになった時はブドウは自分たちでよし作るぞと言って作り出したんですか？
いや、当時はワイナリーワインを作り出してた時はまだ二反部、本当にちょっぽっとしか畑なくて、僕が自分のワイナリーに戻ってから今の7倍まで畑をわーっと増やしてやってます。
大変じゃないですか？ブドウを作ってワイン作ってって
本当に大変で、最初畑をやるって僕の父に言った時にやめた方がいいって言われて。
お父さんに？
そうなんですよ。でまあやりだしたら止まらなくなってしまって、で最初ほとんど全部一人でやってたんですよ、
うん、
けどもう首も回らないし手も回らないし、うん、で最近はちょっとスタッフ手伝ってもらいながら少し人数を増やして全部管理できるようにやってます。
そのブドウ作りからワインの醸造まで一貫してやると、うん、何かこう実感として分かることってどういうことがあります？
いや、本当ワイン屋さんって儲からないなって思う
そこ、
ね本当に仕事は大変だし、うん、で天候に左右されるので、うん、まあ、1年間一生懸命やっても最後に台風来てダメになっちゃう可能性も結構あってですね、やっぱりリスクが高すぎる、
うんうん、
から最近そのワイナリーを新しく始めるところすごく多いですけれど、うん、本当に大丈夫なのって思ってますね
そのブドウ向けの保険とかやったら儲かるのかな？
あ、ブドウ保険、
うんうん、それ多分保険屋さん潰れると思います、
うん、保険屋さん潰れると思う
なるほど、そのレベルのリスクの高さでやってると。皆さんね、今日来てる皆さんはそういうリスクを犯してでも作るぞって思ってできたね、
うん、
成果を飲んでいるってことですね。
でもっとブドウ絞りたいのに絞らずに自分の給料を絞ってるっていうね、うん、また、うん、そしたら味わい方がまた変わるんじゃないですかね。
はい、
はい、
じゃあこれからどんな風なワインを作っていきたいかっていうのをちょっと聞いてみたいと思うんですけれども、どうでしょうかね？
もう僕は自分の好きなものしか作れないんです、うん、で結構自分で作っていろんな方に飲んでもらって、いやこれはこういう風にね、もうちょっとした方がいいんじゃないとかおっしゃってくれる方結構いるんですけど、
うん、
でもそんなのは右から左に流していて、 やっぱりこう自分の
流しているんだ
自分の好きなタイプのワインを一生作り続けるっていうのを目指すべきかなと。
その好きなタイプのワインってどんなタイプのワインですか？
飲み飽きをしない、もういつまでもこうダラダラ飲めるようなタイプのワインが僕は好きで、うん、例えば今日みたいにこういう外でこうゆっくりできるような、こういう時間に合うようなワインがいいかなと思ってます。
日常の日に
映
えるワインですね、
はい、
晴れと毛でいうと毛の方のワイン。
そうです。
なかなかこれは深い発言だね。
いいですね。でも確かに山梨のワインってそういうご馳走に合わせるワインっていうよりかは、みんな本当ワイングラスで飲むっていうか湯飲みで飲む毛のワインの方
多いので ね、 そうだね。たくあんとかおにぎりだからね、合わせてんのね。
マグロのブツとかね。
そうだねそういうものに寄り添うようなワインをずっと作っていきたいっていう。
そうですね。
会話以内さんもそちらのブースで飲めますので、
はい、
ぜひ一体給料を絞って作られたワインはどのような味なのかというのをぜひご賞味いただきたいと思います、
は
い、
そうですね。この話を聞いたら飲まずにはいられないですよね。ちょっと私も後でいただこうと思います、うん、では今日のゲストは会話以内の風間さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
本当にね、ワインってそのワインを飲むだけでも美味しいんだけれども、もしこのワイン好きだなって思ったら蔵元をね訪ねていくのもすごくいいなと思う、うん、
そうですね、うん、今日は本当6社来ていて、こんなに並べて飲むこととか飲み比べできることってそんなにないのでね、うん、イベントのいいところ、
そう、これを入り口にして自分が好きだなって思ったワインがどんな人が、うん、どんな場所で、うん、そしてどんな気候の土地でやっているのか、うん、そしてどんな人たちに飲まれているのかっていうところも含めてね、うん、なんかこうより深みに入っていけるようなきっかけになればいいんじゃないかなと思ってる。
そう、今日塩の山ワインフェスは塩山の6ワイナリーが揃ってるんですけど、本当普段ワイン作ってる方たちに注いでもらうってめっちゃ贅沢じゃないですか、
うんうん、コミュニケーション取れるしね。で、あとみんなワインも当たり前だけど違うから味が、うん、比べれるなんて ね、 ね、贅沢ですよ。
贅沢ですよ。なんか今日全然喋ってないから兄最後に、
いや風間さんって一見ふざけてるけど、うん、ワインちゃんと作ってて、
うん、
で飲み屋でも記憶ないんですけど、
うん、
意外とちゃんとしてる経営者さんだなって僕は思ってて、
うん、
で僕はいいなと思ったのが、うん、好きなものが明確に分かってるって、うん、一番幸せなことだなと思って、うん、だって人の話聞き流せるなんて一番いいじゃないですか。
確かに
それはいいなと思いましたけど。
兄は人の話をこう聞いちゃうタイプなんですか？
まあ、僕は八方美人なんで
なるほど、僕らも聞き流せるような境地目指そう。
そうそう、自分の哲学をちゃんと思ってね。
そうそうそう、あともう一歩だなって思いました、う
ん、
はい、
いや本当貴重な醸造家さんの話を聞けてね、よかったですね。
来年もねぜひこれ開催してほしいね、はい、
そうですね、
ワインフェス
ということで、2週にわたって塩の山ワインフェスの会場からお送りしました。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに行って過去の放送を聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。